求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。この御言葉は、この礼拝に集う皆様方もよくご存知であり、とても有名な聖書の御言葉であるのではないかと思います。このはっきりと確信に満ちたイエス様の言葉は、私たちに力を与えるもの、また慰められる、そのような御言葉ではないでしょうか。私たちは良い人生を送りたいと思いながら日々を生きています。そのために求めなさい、探しなさい、叩きなさいというこれらの動作は欠かせないものです。生きるために不足がないように私たちは日々求めます。よりよく生きることができるような何かを日々私たちは探します。入門という言葉がありますように、何かを得たいと願って私たちは入門あるいは門を叩きます。しかし、いくら求めても思った以上の結果が与えられなかったり、いくら探しても見つからなかったり、いくら門を叩いても無駄足に終わってしまう。私たちはそのような経験をすることも多くあるのではないでしょうか。そのような時は、今日の箇所に対して疑い深くなってすぐには信じられず、どういう意味がある のかと疑問に感じてしまいます。本当に神様は私たちの要望すべてに答えをくださるのだろうか。本当にこれらのことを私たちにしてくださるのだろうか。私たちの日常生活に今日の御言葉を当てはめてみますと、このようについ考えてしまいます。今日の聖書の御言葉の箇所をもう一度よくご覧ください。何を求めるか、探すかということについて聖書には書かれていません。今日の御言葉は三条の説教の一部になります。その中心はイエス様の弟子であるということはどういうことかというところにあります。イエス様の弟子であるということはイエス様に従う、服従することを意味しています。イエス様の命令に従うということを強調しています。また、イエス様のすべての言葉、すべての行動は、その中心にイエス様を持っています。イエス様が語り、かつ行うすべてのことにおいて、祝福が聞かれます。この祝福は、神様が自らすべてを新しくされ、神様の御心を示すものです。今日の御言葉を信仰の言葉としてもう一度見ていきますと、7節の求めなさいというのは祈りにおける姿勢であることがわかります。祈りにおいて神様に向かって熱心に求めることを教えているのです。探すことも叩くことも同じです。イエス様は何事も熱心に求めたら得られるということを私たちに教えたいのではないのです。努めて祈りなさいと教えられています。 今日の御言葉は主の祈りの解説にあたります。この箇所の前の6章にて主の祈りが教えられているからです。主の祈りと言いますと、礼拝の中で祈り、また皆様も日々のお祈りの中で親しんでいるものではないでしょうか。私の奉仕教会の教会学校では、イエス様が教えてくださったという枕言葉がつくものです。マタイによる福音書6章9節にて、こう祈りなさいと言われて、イエス様が教えてくださったお祈りが主の祈りです。今日の御言葉はルカによる福音書にも記されています。イエス様が私たちに伝えたいことが、この箇所ではより明確に表されています。ルカによる福音書では、この御言葉は主の祈りのすぐ後に記されているからです。その後に、そこで私は言っておくと言って、求めなさいと続けられます。どちらの場合でも、ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いないとありますように、この御言葉は天の父なる神様から賜物をいただくために求め、探し、門を叩くこと、このことを教えています。私たちは礼拝を通して、また祈りを通して、天の父なる神様に、イエス様につながっています。天の父なる神様からいただくためといえば、祈りのことを言っていることは明らかです。ではどのように祈るべきなのでしょうか。それはイエス様のように父なる神様に信頼して祈ることです。求める前から何もかもご存知の父なる神様に対して祈ります。またイエス様がマタイによる福音書6章33節にて、まず神の国と神の義を求めなさいと教えられている通り、神の国と神の義を求める祈りである必要があります。神の国とは神様のご支配のことです。神様の思いに従って生きることであり、また人々の心を神様のご支配にお任せするように促すことであります。また神の義とは神様の正しさのことです。神様は正しく信頼に値するお方です。神様は私たち人間にも同じような正しさを求めています。義は神様と私たちの正しい応答関係を表しているものです。しかし私たちは神様に背いてしまいます。これが聖書における罪です。私たちの罪が私たちを愛してくださる神様との関係を損なわせて、また人間同士の関係をも壊してしまいます。神様は私たちにそのことに気がつくことができるよう、御子であるイエス様を私たちのもとに使わしてくださいました。そして神様は一人子であるイエス様の十字架をもって私たちを罪の支配から解放してくださいました。 私たちのために一人子をくださった神様、父なる神様はこの世界のすべてのものをお作りになり、今も休むことなく維持しておられます。私たちに必要なものは何でもご存知であり、また与えることがおできになります。このような神様に対する強い確信を、ここでは例えとしてこの父に対するものと表されています。ここで中心となります主の祈りは、父なる神様に対する子とされたものの応答のお祈りです。この祈りによって父なる神様との関係が強められます。神様が父であるということを、この主の祈りをもって実感することができるのです。祈りによって与えられると願うものは良いものであるはずです。先ほどお話しいたしましたように、父が子に与えるものと例えられています。それはパンを欲しがっている自分の子供に石を与える父がいるだろうか、子供が魚を欲しがるのに蛇を与える父がいるだろうかというものです。普通ではない例えです。食べ物を欲しがる子供に対し、食べ物ですらない石や蛇を与えることは考えられません。この例えは言い過ぎた表現とまとめるにはまだ早いものです。しかし祈りにおいて、私たちは自分の祈りが全く答えられないで何もいただけなかったと思っているのではないでしょうか。童話などでもよくありますように、祈りが聞かれて願いのままに与えられれば一番幸せです。たとえ別の形でも、お答えがないよりは別の形でそれが答えられるという方が良いのではないでしょうか。しかし祈りの答えは私たちが願う通りではないかもしれません。具体的には何もいただけないかもしれません。しかし神様は父であって、パンに対して石を与えるようなことをなさるお方ではありません。まことに父らしい父であります。イザヤ書43章4節にて、あなたは私の目に尊く重んじられる、私はあなたを愛するゆえに人をあなたの代わりに、諸国の民をあなたの命の代わりに与えるとまで言ってくださるお方です。神様は私たちを本当に愛してくださるお方です。私たちのために一人子であるイエス様をこの世に送ってくださったお方です。イエス様は私たちの罪を担ってくださるお方です。このことさえ信じることができれば、何にも勝るお答えであり、喜びの祈りであります。祈りは聞かれ、求めるもの、探すものにはそれが与えられるのです。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。この十二節でのイエス様のお言葉は黄金律と呼ばれています。他人にされたくないことを他人にもしてはならないということは、他の人々も教えていることでした。その 多くの人々とイエス様との違いは人間の努力によるものではないということです。根底に天の父なる神様の愛があるということです。父なる神様は私たちに良いもの、一人子であるイエス様をくださるほどに私たちを愛してくださる方です。天の父なる神様の愛を知り気がつくと自分たちがこの黄金律に喜んで従い、神様の愛のもとに隣人隣人を愛することができるのです。旧約聖書の時代に神様が天から降るパンによって神の民を養ったように、イエス様に従う私たちは毎日の糧と神様の糧を隣人に分け与えることが求められています。つまり神様の愛を実践することが求められています。私たちの方を向いていてくださる神様の方を向くこと、神様が私たちの方を向いていてくださるという揺るがない事実に基づいて祈りつつ生きること、そのことにおいて真の人間に、まことの人間になると言われているのです。十二節で登場いたします律法は、神様と共に生きる人間の生きるべき姿を示します。また預言者とは、この神様と共に生きる人間に常に新しく語られてきた神様の言葉を告げるものです。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという黄金律はそのすべてを表します。この教えの中に生きる者、イエス様に従う者たちは律法と預言者のすべてを理解することができなくても、そこで語られてきた神様の恵みの力すべてに生きることができるのです。祈りは聞かれ、神様に求めるならば見出されます。門を叩くのは神様にお答えをしているということに他なりません。父なる神様はイエス様の十字架により私たちを神様の愛に生きることができるようにしてくださいました。私たちは礼拝を通して私たちを愛してくださる神様に応答しながら生きるものです。神様に祈り求めるものとして生きることができるということに感謝をしながら今週の歩みを始めてまいりましょう。それではお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たち一人一人の名を呼び、この礼拝に呼び集めてくださいましたこと、本当にありがとうございます。あなたは私たちに良いもの、あなたの一人子イエス様をくださっています。この喜びを感謝いたします。イエス様によって、ますますあなたの大きな愛を知ることができますよう、私たちを強めてください。夏季伝道実習の歩みが多くの人々により支え守られていますこと、ありがとうございます。全国に派遣されています新学生一人一人の歩みが守られますように、また受け入れ先の教会のお方一人一人をあなたが聖霊によって強めてください。 今日この場におられませんでした方々の上にも私たちと同じ恵みが豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。